第14章。ある安息日のこと、食事をするためにあるパリサイ派の頭の家に入って行かれたが、人々はイエスの様子を伺っていた。するとそこに水晶を患っている人が見舞いに行った。イエスは律法学者やパリサイ人たちに向かって言われた。安息日に人を癒すのは正しいことかどうか。彼らは黙っていた。そこでイエスはその人に手を置いて癒してやり、そしてお返しになった。それから彼らに言われた。あなた方のうちで自分の息子か牛が井戸に押し込んだなら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して返す言葉がなかった。客に招かれた者たちが上座を選んでいる様子をご覧になって、彼らに一つの例えを語られた。婚宴に招かれた時には上座に着くな。あるいはあなたよりも身分の高い人が招かれているかもしれない。その場合、あなたとその人とを招いた者が来て、この方に座を譲ってくださいと言うであろう。その時あなたは恥じ入って松座に着くことになるであろう。むしろ招かれた場合には松座に行って座りなさい。そうすれば招いてくれた人が来て、友よ、上座の方へお進みくださいと言うであろう。その時あなたは席を共にするみんなの前で面目を施すことになるであろう。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。またイエスは自分を招いた人に言われた。御餐または晩餐の席を設ける場合には、友人、兄弟、親族、金持ちの隣人などは呼ばぬがよい。おそらく彼らもあなたを招き返し、それであなたは返礼を受けることになるから。むしろ宴会を催す場合には、貧しい人、体の不自由な人、足の悪い人、目の見えない人などを招くがよい。そうすれば彼らは返礼ができないから、あなたは幸いになるであろう。正しい人々の復活の際には、あなたは報いられるであろう。列席者の一人がこれを聞いて、イエスに、神の国で食事をする人は幸いです、と言った。そこでイエスが言われた。ある人が盛大な晩餐会を催して、大勢の人を招いた。晩餐の時刻になったので、招いておいた人たちのもとにしもべを送って、さあ、おいでください。もう準備ができましたからと言わせた。ところが、みんな一様に断り始めた。最初の人は、私は土地を買いましたので、行ってみなければなりません。どうぞお許しください、と言った。他の人は、私はごついの牛を買いましたので、それを調べに行くところです。どうぞお許しください。もう一人の人は、私は妻をめとりましたので、参ることができません、と言った。しもべは帰ってきて、以上のことを主人に報告した。すると、家の主人は怒ってしもべに言った。今すぐに、町の大通りや小道へ行って、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の悪い人などをここへ連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がございます。主人がしもべに言った。道や垣根のあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように、人々を無理やりに引っ張ってきなさい。あなた方に言っておくが、招かれた人で、私の晩餐に預かる者は一人もないであろう。大勢の群衆がついてきたので、イエスは彼らの方に向いて言われた。誰でも 父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命まで捨てて私のもとに来るのでなければ、私の弟子となることはできない。自分の十字架を負って私についてくるものでなければ、私の弟子となることはできない。あなた方のうちで誰かが邸宅を建てようと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持っているかどうかを見るため、まず座ってその費用を計算しないだろうか。そうしないと土台を据えただけで完成することができず、見ているみんなの人が、あの人は立てかけたが仕上げができなかったと言って嘲笑うようになろう。またどんな王でも他の王と戦いを交えるために出ていく場合には、まず座してこちらの1万人をもって2万人を率いて向かってくる敵に対抗できるかどうか考えてみないだろうか。もし自分の力に余れば、敵がまだ遠くにいるうちに使者を送って和を求めるであろう。それと同じように、あなた方のうちで自分の財産をことごとく捨て切るものでなくては、私の弟子となることはできない。塩は良いものだ。しかし塩も効き目がなくなったら、何によって塩味が取り戻されようか。土にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられてしまう。聞く耳のあるものは聞くがよい。